エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
あっという間にオリンピックが始まった昨今でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
ついに試してガッテンが終了ということで。
あ、そうですね。
悲しんでる人が多いと聞いてますが。
あ、そうですか？
うん。まあ、周りではいないですけど、多分多いんじゃないかと。
まあ、役に立ったものは未だに多いですよね。卵焼きの焼き方とか、煮魚の作り方とかね。
あ、そうそう。なんか、チャーハンのやり方も、結局あれに従っている気がするんだよね、今だ。案外、日本人の根底に流れてあるかもしれないっていう。
そうですよ。今日の料理とガッテンですよ。
で、いや、結構最後のじゃないです。もともと視聴率も落ちていなくて、なんか、うん、なんで終わったんだみたいな、結構ですね、なんか、憶測も流れてるらしいんですよね。なんか、何があったんだみたいな。
陰謀論が。
多分、いや、陰謀論、まあ、陰謀論かもしれないけど、はい、一応、その、なんか、なんですか、NHK のその改革の中の多分流れらしいと。その、なんか、若返りを、視聴者を若返りさせようと。うん、
はい。
いうことで、その、年齢層が高い番組をこう、バッタバッタと、なぎ倒していくんでしょうけど、まあ、そういう考えはね、一つあると思うんですけど、別にあれね、本来であれば年齢関係ないよなって思うんですよね。
ないですよ。
うん。
だって生活に役立つものはね、老若男女関係ないじゃないですか。
だから、表現の仕方で対応できたんじゃないかと思うわけよ。
ああ、なるほどね。
番組は一緒なんだけど、ちょっとその構成をっていうかさ、
うん。
もう少し派手にするとかさ。
ああ。
実はあれ最初クイズあるでしょみたいな。
はいはいはい。
やっぱあそこもうちょっとこう、罰ゲームを派手にするとかさ。
もうその発想が全然いけてないですもんね。うん。今若い人は罰ゲームとか大嫌いですからね。
まあ、あとはあれですよね。やってる内容が、なんていうのかな。試してバッテンにするっていう
。ダメだったっていうね。
おそらくダメだろうっていうことをやってもらって、あ、やっぱダメだったっていう。
うん、そうだ
ね。あ、だからやっちゃダメなんだっていう。
まあ、検証ですよね。
うん。そっちの方が面白くないかな。
仮説を立てて検証するのは大事ですよ。
やっぱねと。おそらくダメだと思ったけどっていうさ。
問題はそっからちゃんと正しい知識をね、導かないといけない。
ああ、なんかさ、いや、危険なこととかあるじゃないですか、
う
ん。一般的にやってはいけないみたいな。それをやっぱりこう、安全を確保した上でやってもらいたいよね。
それはもう科学番組ですよね。伝次郎先生が池にナトリウムを投げ込むような感じですよね。
ああ、だからまあ、それと合併でもいいですけど、
ね、
ちょっとやっぱ分かりやすくした方が、やっぱりその、ラップの、正しい使い方の方を説明するじゃないですか、多分。
あ、もちろんそうですよね。
正しくない方を説明して、するのもいいんじゃないかなと思って。うん。
こういう風にやるとこうなるよっていう、
ね。危険っていうね。
最悪こうなった人もいますっていう。
火事になりましたとかさ。
ああ、そうです
ね。ね。まあ、ほら、よくあるのは、ね、消しゴム突っ込んでみるとかあるじゃないですか、なんか。
ありますよね。
電気コードとかにね、
うんうん。
まあ、なんかその辺をちょっとやっていただいて、ちゃんとフォローをすると。
そう。うんうんうん、
ここでやっちゃダメですよ、と。
そうだね。
うん。なんかそのつかみがあった方が、ちょっと見てても、まあ面白いかな、と思う、
ね。
まあ、
結局その時点でもう番組は別ってことですよね。
だから私は篠介だけいればいいと思ってる。そこだけで担保できる気がするっていう、
ね。そうだね、
うん。
山瀬まみがいればっていうところもあるじゃないですか、やっぱり。ね、そういう、まあ、長く続いた番組ならではのところですよね。
おそらくですけど、最初の頃、山瀬まみは、あまり何も知らない人代表として出てたんですけど。
あ、もちろんそうですよね。一応アイドルですから。
もう物知りなんですよ。
ねえ、キャリアが長いからね。
だから、
大抵知ってるよね。
ちょっと違うんだよね。すでに、ね。
もう分かってる側だからね。
そう、だから、そこはやっぱりあれだね、入れ替えなきゃいけなかったんですよ、多分ね。
そうね。あと問題はね、NHK に似たような番組やりすぎなんですよ。あ、なるほど、そうなんだ、みたいな番組多いじゃないですか。
確かに。
で、最近の番組はちょっとその検証もおろそかなんですよね。
ああ。
なんとかに叱られるみたいな番組あるじゃないですか。
ああ、あるね。
割とデマなんですよね。
ああ。
そういうのもあって、こう、いろいろとお叱りを受けて、テコ入れが入ってるんだとは思うんですよ。
あ、そうだ、あれだね。全部一斉でやって、
うん、
ただ単にその時間だけ再放送いっぱいすればいいわけですよ。
ほう。
いや、あれって結局さ、その時間見てる人が違うから、それぞれ違う番組なんでしょうけど、
はい、
多分コンテンツは一緒でよくて、で、なんか朝の連続ドラマとか何回も再放送するじゃないですか。
結局似たようなこと検証してるだろって感じですよね。
それでいいんじゃない？そうそうそう。
そうね、卵焼きの焼き方なんか何回やったんだと。
おそらくやってるよ、何百回と。
そういう話ですもんね。ただまあ一応その世代が変わるっていうところでね。
あとはなんかさ、もう一個ちょっとあれなのはさ、はい、過去やった検証、過去をやった検証を覆すようなことが発見されるっていうのもあるでしょ、こんだけ長ければ。
多分やってますよ、それ。
すいませんでしたみたいな。卵焼きは違うんですみたいな。
まあ実際科学に基づいて番組やってるとそうならざるを得ない時は必ず来ますからね。
驚きの新事実。
来ます来ます、うん。なんとスタップ細胞はなかったんですっていう。
それ、取り上げる番組違うよね。
まあしょうがないですよね。検証した結果ですからね。
試して合点のさ、検証内容がさ、ニュース速報に流れるぐらいのことやってほしいよね。
ああ、そうか。世紀の発見ですみたいな。
そうね。
うん。下手したらもう篠介師匠がノーベル賞なんじゃないかっていうね。
あの中で、そうそう、もうもはやさ、ノーベル賞を狙うっていう。
そうだね。番組から金出して研究すればいいですよね。
恥ずかしいな、でも。
でもいいじゃないですか。
みんななんとか大学とかなのにさ、一人だけなんか試して合点研究室所属のさ、人が、ノーベル賞とか取った日にあ
いやいや、胸張って出てくださいよ。ちゃんとそれで受賞式行ってくださいよ。
白衣とかで行くんでしょ、
当然、ね。そうだよね。
合点の、入った背中に。
AD が着てるっぽいやつ。
そうそうそ
う。
う
ん。
それイグノーベル賞だと思うんだよな。おそらく。
そうだね。美味しいハムエッグの作り方ですよね。
そうそう。素晴らしいだけどねってやつだよ。
あれですよ。また恐れてた流れが来ましたよ。
ん？
オリンピックとコロナが重なって話題がなくなるっていうね。
あー、なんか、デジャブってますけどね。
デジャブって。なんか、1年に2回もやるとは思いませんでしたけどね、その流れを。
うん、オリンピック近いなっていうね。二つが。
しょうがないとはいえですよね。でも、あれじゃないですか。東京オリンピックですけど、
うん、
あなたスノボーとかやってたじゃないですか。
うん、うん。
結構楽しいんじゃないですか。
いや、あんま見てないんだよね、なんかね。あ、そうね。なんかさ、なんだろうね。別に、だから、なんかさ、オリンピックに対する盛り上がりがさ、一個前からこう、ちょっとこう、
まあね、
なくなってしまった感があって、これは、なんていうの？やっぱり不要不急だったんじゃないかっていう。
まあまあ、それはしょうがないです
よ、ね。ことにちょっとなっちゃったのかなと思って、もう一回盛り上げたい気持ちはあるんですけど、自分の中で。
まあ、そうですよ。だからその、オリンピックっていう枠がない、枠を抜いて考えればさ、
うん、
単純にそのトップレベルの競技っていうのを見れるのが面白いっていうのはあるじゃないですか。
ああ、まあそうね。うんうんうん。
ハーフパイプとかスノボーでぐるぐる回ってるのとか結構すごいじゃないですか。
うん。
ああいうの見ないんですか？
いや、なんか最近全然、ね、見てないんですよね。見てない。だから、なんだろうね。いろんなものをやりすぎてさ、オリンピックって、その、政治的なものもあったりとかね。なんかあるじゃないですか。だから、純粋じゃなくな、なんか、純粋に多分見れなくなってんだよね。
もう切り離せなくなっちゃったんです
ね。そうそうそう。だから、なんかあれなのかな。あとその、何ですかね。なんであんまも、いやいや、個人的にあんま盛り上がってないのはなんでなんだろうって言われると、ね、そうだね。
だって、ね、エクストリームの最高峰の人とか出てるじゃないですか。
なんかね、なんだろうね、ノリがやっぱオリンピックでちょっと違うんだろうね。
ああ。
硬いんじゃない？やっぱ、柔らかくしようとしてるけどさ。
なるほどね。
やっぱり。
スノボとかスケボーとかで若者取り入れようとしてる時点でっていう感じ、
そうそうそう。だから、結局試して買ってんと同じことやってんですよね。あと、紅白ね。紅白と同じことになってる。
紅白っぽいね、確かにね。
紅白っぽいんだよ、そうそう。それが反発を買ってんじゃないの、逆に。
そうね。演歌の時になぜか AKB が出てくるみたいな感じですよね。
だから、やっぱりそうだね。その、何？同じ枠組みの中でどんどん若返ろうは無理なんだ
よ
ね。
そうだよね。
やっぱ一回打ち切んないと。
その、でもね、完全に、こう、刷新はできないからね。
いや、二つに分けるとかさ、冬と夏ぐらいじゃなくって、
はい。
それこそ春と秋でもいいけど、で、春はちょっと若者向きなんだけど、秋はやっぱりちょっとしみじみ。
ああ
大人向きの。
そうね、消費カロリーで分けた方がいいかもしれないね。
うんうん、そうそう。じっくりゆっくり見れる系が秋。
うん。 そう、クレー射撃とかそっちですよ。
乗馬クレー射撃とか、まあ、アーチェリーとかか。
ね、うん。その辺ちょっと競技増えすぎた感もあるからね。
そうだな。一気にやんなら無理だっていうさ。
そうですよ。
見切れないからさ。
負けた方がいい。
あの、なんか同じ日に何個もやるからさ、なんか全部見れないみたいな問題もあるじゃない。
あるある。
あれをやっぱ解消するには、その、時期を分けてさ。
分けて分けて。
春の選抜高校野球みたいに、ちょっと違う枠でやるっていう。
そうだね、うん。クロスカントリーとかもね、ちょっと分けてもらえって。
うんうんうん。うん、そうするとまさかの、二つの大会出れるやつとかも出てくるかもしれない、
ね。ああ、もちろんそうですよね。
うん。
春夏秋冬出れるやつも出てくるでしょ、き
っと。すごい、オールマイティーなやつとかさ。うん、まあ、それでいいんじゃないですかね。
まあでも、エクストリームは、若い人にもっと人気があってもいいと思うんですけどね。
そうね。なんかそう、そこがね、やっぱりちょっと、まあ、なんていうの、全員がやっぱ出るわけでもないってのあるんじゃない？
ああ。
例えばさ、昔からよく言われてるけど、その、もの、一番の人は例えば出てなかったりとかさ。
はいはい。
あるじゃないですか。だから紅白と一緒ですよね。結局辞退してんじゃん、みたいな。
なるほどね。はいはいはい。
やっぱそれはあるんだ、ね。
それはある。それ、エクストリームのスポンサー層として一番支持してる彼らは見ない
んですよ。なんじゃないの、うん、やっぱり。
エナジードリンク持ってる人は見てない。
そう。やっぱりあれってさ、競技性を追求すると、
うん、
こう、カルチャーの部分がなくなったりするじゃないですか。
ああ、そうか、はい
はい。点数つけ始めちゃうと。
そうだね。
だから難い。だから、あの、なんですか、芸術に点数つけるとつまんなくなるのと一緒なんじゃないかなと。
ああ、そう。
思うんですよ。だから、スポーツじゃないからね、とかさ。
だって、あれですもんね。あの、今日たまたまチラッと見ましたけど、
うん、
ハーフパイプやってる時も、
うん、
あの、解説の人が、かっこいいですね、かっこいいですねって言ってましたから、
うん、そうそうそう、そう。
おしゃれですね、みたいなこと言ってたんですよね。
そうそうそう。
で、反面あの、すごい、あの、1440とかさ、
うん、
すっごいぐるぐる回る人よりも、かっこいいって言われてる人が点数高かったりするわけですよ。
うん。
結局、スタイルの問題ですもんね。
だから そこはだから、もうはや、M1 みたいなもんですよね。なんか面白いかどうか。結局は。
そうね、
技術あるなしよりかはまあ面白いか、結局最後でも面白くなきゃダメだからね、
う
ん、
そうね、
漫才技術は高いんだけどねとかよく言うじゃないですか、ね、でも優勝できないみたいな。
できないできない。なんか突拍子もないうるさいだけのやつが勝ったりするからね。
勝っちゃったりするわけでしょ。だからそこはやっぱりこれオリンピックとはちょっと相入れないんじゃないかなと。
そうね。
思うんだよね。
選手とは違う。だもうオリンピックも本当に春夏秋冬だけじゃなくって、あの、レイヤーで分かれていくかもしれないね。
ああ、そうそうそうそう。
うん、本当にエクストリームのやつは別に行っちゃうってことですよね。
だからちょっと、なんていう、大会の雰囲気も変えてさ。
はいはい。
うん、だから。
あの、ほら、今日の料理にビギナーズっていうのあるの知ってます？
知らなかった。
今日の料理ビギナーズってのあるんです
よ。
で、全く初めて料理する人用に教えてくれる。
おー。
千切りって何ですかみたいなところからね。
あ、そうなんだ。
で、そっからこう、今日の料理に進んでいくわけですよ。
ああ、そうなんいいね。
そういう感じで、あの、すげえうまいやつとそうじゃないやつを分けた方がいいかもしれないですね。
いや、だから元々はだってアマチュアの大会だったのにさ。
もちろんそう。
今あれをアマチュアだと思ってる人いないでしょ、誰も。
ないです
よ。どんなアマチュアだよって。
だって国に帰ったら金が出るんだから。
そうそうそう。だから、八百屋やっててフィギュアやってんだったらいいけど。そういう人いないでしょ、と。
そう。イングランドのサッカーみたいなもんですよね。
そうそうそう。
普段は肉屋ですけどっていう感じの。
だ、うん。その辺も多分だんだんなくなってきて、
うん、
ちょっとこう、オリンピックらしさみたいなのは今ないのだと思うんで、
はい、
ちょっとだそうね、その大会をちょっとビギナークラス、
うん、もしくは金を完全にもらうかもらわないかで分ける。
シビアだね。
超シビア、ね。もう金ガッポガッポもらえるコースと全くもらえないコース。
まあ、いいんや。アマチュアの部？本当に。リアルにアマチュアの部？
そうね。
もうスポンサーも受けれないと。もうスポンサーついてないから、もう誰も。
誰も。
ナイキとかついてないの、みんな。
結局、オリンピックは完全に商業だったことが証明されるわけですよね。
そう。あの、だ全員体操着だよ。プレーンな感じで、もう全員体操着。
そうだね。
名前書いてさ、前に。
うんうんうん。シューズが真っ白ですもんね。
そうそう。上履きだから、みんな。だから、あの、なんだろうね。超ハイレベルな運動会を目指すってね。
ああ、そうだね。
それぐらいが一番いい、盛り上がるんじゃないのっていうさ。
サッカーの天皇杯みたいにしたいんですよね。
ああ、そうかそうかそうか、う
ん。全国の運動会から勝ち上がっていくっていう。
なんかそれ、ズームインのなんとか大会みたいになっちゃうけどな。ああ、なんかあの、なんとか渡り大会みたいなのありますよね。背中渡りなんとかみたいな。
もしくは30人31脚ですよね。
あ、そうそうそう。そっちの雰囲気出てくるけどね。でも見たくない？
そっちの30
人31脚のケニア代表とかさ。ちょっと見たい。
全くやったことないだろうね。
でもちょっとだったアレンジを加えていかないと、確かこれもう、なんか、テコ入れしても無理な感じがしてきてますけど。
無理ですよ。
うん。
まずは今のトップを切るとこからですよね。うん。間違いない。
みんな、なんかしがらみがあることに気づいているからね。それで盛り上がれないっていうのもあるかもしれない。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。では、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月22日、AFPBB。機内でマスク拒んだ男。アメリカ司法省は21日、アイルランド、ダブリン発、アメリカ・ニューヨーク行きの旅客機内で、マスク着用を拒んで、客室乗務員に向かって、臀部を露出した男について、有罪になれば、禁錮20年が科される可能性があると明らかにしました。被告は、それから1週間後、ニューヨークの裁判所に出廷。21日に明らかにされた告訴状によると、機内でマスクの着用を再三にわたって拒み、飲み物の缶を投げて他の乗客の頭にぶつけ、ズボンと下着をずり下げて乗務員と乗客に臀部を晒し出すなどしたことで、乗務員を故意に妨害、威嚇した罪に問われています。有罪が確定すれば禁錮20年が科される可能性があります。被告は2万ドルの保釈金を支払って保釈され、これから裁判を受けることになっているということです。
やっぱり裁判でもケツを出してほしいよね。
ああ、そうね。覚悟の問題だよね。うん、もうこうなることは分かってるって。
Kiss my ass ですよ、ね。やっぱり捨て台詞は。
そうだね。裁判長にね。
裁判長に。もうそれだけが見たいね。うん、
やってほしいですよね。その一時のこう流れに乗っかって反マスクみたいなことやってるんじゃないんだと俺は。
そうそうそうそう。
信念を持ってマスクをしてないし、ケツも出すんだって話ですよね。
そうそうそうそう。うん
だってね、うん、保釈金200万ぐらい払ってるわけです
から。そう、そこはやっぱり主張してほしいな、うん。
したいとこですよね、やっぱりね。
うんうん、
ただ、あんま流れがないですよね、普通
に。よくわかんないですよね。
ね、怒った結果、ケツが出るんですね。
そうね。
日頃からキスマイアスなんですよね。
何かっていうと。
多分成功体験があるんだと思うんですよ。
ああ、うまくいったと。
そう、口喧嘩だなんだって言った後に、ケツを出せば俺の勝ちになるんだと。
うん。
大体相手はそれで逃げていったんだと。
そうね。
全戦全勝のケツなんだと。
確かに。
いうことでしょうね。
まあ、近しいものとしては、クレヨンしんちゃんのケツだけ聖人ってありますけどね。もしかしたら読んでる可能性もあるね。
インスパイアーです
ね。インスパイアードバイス。クレヨンしんちゃんとね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月25日、NHK。新種の甲殻類発見。
うん。
鹿児島大学は、干潟で採取したハゼの仲間の尻びれに、体長1ミリ余りの新種の甲殻類が付着しているのを発見しました。
うん。
ハゼのお尻にかじりつくような様子から、NHK みんなの歌の人気キャラクターにちなんで、和名を、お尻かじり虫と命名しました。体長 1.3 ミリほどで茶色の体に甲羅を持ち、カイアシ類のグループと考えられていますが、顎の形などが特徴的で、新しい科の新種と結論付けて24日、イギリスの学術誌に掲載されました。学名は発見場所のシラヌイ海で見つかったことから、コレフトリアシラヌイと名付け、和名については、お尻かじり虫か、お尻かじり虫と命名したということです。このお尻カジムシはこれまでに1個体しか発見されておらず、詳しい生態は分かっていないものの、生物の分類で科が新たに設立されるのは珍しいということです。お尻カジムシの作者のウルマ・デルビさんは、今回の研究成果について NHK の取材に対し、僕らが作った架空のキャラクターが本物になったと思いびっくりしました。学術的な名前として世の中に残るのは嬉しいです。どんどん次から次へいろんなカジリムシを命名できるよう研究を頑張ってほしいと話しているということです。
いやー、それは危険だと思うよ。
偽おじりカジリムシとかね。
もどきとかさ、
う
ん。
そう、お尻かじり虫もどきみたいな。
お
尻かじり虫もどき魂みたいな。うん。四つ指をお尻かじり虫みたいなね。いてほしいですよね。
そう、流行り物をつけるのはやめた方がいいっていう。
やめた方がいい。
危険すぎるから。
うん。一応その和名っていうのはみんなが呼ぶ名前じゃないですか。
まあ別にいいのか変わっても。
だからほら、例えばその、名前聞くのも嫌な人もいると思いますけど、ゲジゲジっているじゃないですか。
はいはいはい。
あれは、正確にはゲジなんですよ。
お
で、正確な名前とみんなが呼んでる名前って結構違ったりするわけですよ、
ね。
おー。これをみんながお尻かじり虫って呼ぶかどうかは別問題です。うん、この、コレフトリア知らぬいってみんなが呼ぶかもしれない。
できればそっちもさ、お尻かじり虫にしてほしかったな。
うん、ああ、そうね、うん。ただまあ学名だとラテン語になるのかな。
めんどくさいな、
それ。めんどくさいですよ、それはね。
まあでもなんか、いやー、ちょっと、と、それは、っていう。
とりあえず言えるのは、ググりにくいですよ。だって別の方が確実に上に来るじゃんっていう。
そうだね。
ね。
だウィキペディアでも漫画はこっちみたいになっちゃうやつだ。
あ、そうそう。曖昧さ回避ってついちゃうんですよね。
ああ、めんどくさいな、それ。まあでも、そんなにみんな使ってないし、だよね、今ね。お尻かじりを、ね、虫は。
うん。何回か前にもやりましたけど、NHK みんなの歌は、おじさん、おばさんの心の中に生きてるので、
ずっとね。
若い人の心の中にはいないんですよ。そういう意味でも新種ではあるよね。
新種は聞いたことないな。なんかさ、これに、なんかこれをきっかけにさ、
うん、
2とか3とかやり始めたら嫌だよね。お尻かじり虫 Z とかさ、なん
か帰ってきたみたいな。
あれみたいな。
あれお前、まだいたの？
やめてほしいですけど。
やめてほしい。多分、鳴かず飛ばずだしね。でもこれあれですよね。著作権とか問題ないんですね。
いや、この人がさ、嫌がってほしかったよね。
ああ、断るって？
うん、断る。
でも別にお金にならないからね、学名は。
だけど、でその辺はまた後で話しましょうみたいになって
ん
じゃ
ない？なんだろうね。多分、商標登録だけ違反してなきゃいいんでしょうね。
この人が訴え始めたりしなきゃ大丈夫。
だこの新しい虫のぬいぐるみとか作った時に名前が
変わる。それはまずまず。それはダメだ。
その時はもうこの和名は使えずに学名でしか売れないっていう。
めんどくさいな。
めんどくさいことになる。でもそれが OK なんだったらさ、新しく見つかったネズミにミッキーマウスって名付けていいわけですよね。
学術名だから。
学術名的には。
うん。
誰かやってほしいです。
まあ、すごいその人消されるんじゃないかと。普通に。それぐらいのやっぱり圧力が。
圧力が。新しく見つかったネズミの生態とかにもよるからね。
そうだね。
死肉を食い漁るみたいなネズミだとちょっと無理だよね。タレコミいただきました。おつじまさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月26日ワウコリア、回転寿司で出ていけと言われた大学生。
ん？
25日韓国のオンラインコミュニティに大学生3人が吐露した食べ放題での事件が共有されました。投稿者は、友人二人と夕飯を食べるために食べ放題の回転寿司屋に行ったと明かしました。彼らが訪れた店舗は、一人当たり5万ウォン、約5000円で100分間食べ放題を掲げていたということです。投稿者とその友人たちは、それぞれ好きなネタを選んで食べました。ジム帰りだったため、お腹も空いていて、休むことなく食べ続けていたということです。しかし、1時間を過ぎた頃、店のオーナーから、食べるのをやめて出て行ってほしいと要請されたということです。彼らは残り時間が40分も残っていたため、その言葉に理解を苦しみました。投稿者によると、オーナーは、特定の高い寿司ばかり選んで食べるのは礼儀に反する、儲けがないと説明。結局、オーナーとの意見が対立し、警察まで来る騒ぎになったということです。
いや、
ねえ。日本の回転寿司黎明期みたいな話ですけど、昔はそういう計算の甘い回転寿司屋があったんですよね。
うん、いや、これまあね、だから書き方だよね。食べ放題とは書いてあるけど、いろいろ細かく下に書いてあるのか
な。ああ、そうかね。
さ、オーナーの一存でストップできるみたいな。
できる。もう保険か携帯のプランかぐらい注意書きが多いっていう。
なんだこれは。
2回連続食べてはいけないネタは以下の通りですみたいな、ね。
そうそうそうそうそう。
うん。最初に同意するをチェックしないと店に入れない。
そうそうそう。
それぐらいしなきゃダメですよね。
いや、うん、これはさ、いや、儲けがないとか言ってるのはすごいよね。
それは間違いですよ。
そういうビジネス形態だろうっていう。
そうそう。 ネタの種類か根付けかどっちか間違ってます
よ。そうね。あとは立地が間違ってるっていう。
ああ、そうね。ジムの近くには置いちゃいけないですよ。
そう。なんかね、やっぱ。
そうね。高いネタは半分にカットするとかでいいんじゃないですか。
ああ、それいいかもね。
ね。だって、一貫とかありますもんね、最近の回転寿司。
うん、だから、これなんて別にさ、うん、ちょっとずつ小さくしていけばいいんでしょ、だって言われるたびにさ。
あ、そうかそうか。
別に大きさ変えちゃいけないなんてルールはないんだからさ。
ないないない。ね。あいつらマグロいっぱい食ってんなと思ったら、ちょっとずつちっちゃくなっていけばいい
ん
ですよね。
ほとんどご飯ですみたいになってもいいよ。で、残しちゃいけないとか言ってさ、ご飯がすっげえでかいみたいな。
ああ、あるね。はいはいはい。
そういうのはあるよね。
上から見ると、どっから国旗だな、これっていう。
そうね。そうそうそう。
白赤白じゃん、みたいな。
そうそうそう。あとはやっぱりね、ちゃんと、考えてないね。安いけど、腹が膨れちゃって、つい手出すものみたいのを、やっぱり配置してないんだ、多分この店はね。
ああ、なるほどね。
だ安いんだけど、なんか揚げ物とかさ、うんうん、そういうのでこう、気をそらすみたいなね。
ああ、そう。
そこが必要なんじゃないかな。
そうね。そう、だから日本でいう、エビ天みたいなさ。
そうね。ちょっとこう。
中身は変わんないんだけど、ちょっと手出したくなるみたいなね。
で、しかも衣多いみたいなさ。
そう、それでお茶で膨らむみたいな。
そうそうそう。そういうの必要ですね、これね。
開発が待たれるね。
うん。
タレコミいただきました。ジミーさん、クラウンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月26日、読売新聞。無免許運転で衝突事故、
うん、
神奈川県警神奈川署は24日横浜市の文部科学省の職員50歳を道路交通法違反容疑で現行犯逮捕しました。発表では24日の午後6時20分頃に市道で乗用車を無免許運転した疑いです。駐車場から交代した際に自転車と衝突する事故を起こしました。自転車の女性に怪我はありませんでした。署の幹部によると、職員は信号無視をしたとして免許停止中でした。調べに対し、食事をしようと車で出かけたが、無免許運転は良くないと改心して家に帰るところだったということです。
いやー、そこれはね、どうもね。
そうね、
もうちょっと早く改心するべきなんだよね。
エンジンかける前です
よ、ね。そうそうそうそう。
キュルルルブロッと出て、多分、指導には出たんでしょうね、駐車場から。いや、ダメだと。思い返して戻ろうとしたところドカンです。
いやー。
ちょっと遅かったね。
そう。やっぱちょっと、まあ、魔が差したんですと。
あ、そう、お腹が減ってて。う
ん、ただ、いけん、いかんいかんと思い直したと。
う
ん、
そうだね。
うん。
お腹減って、もう食べたい食べたいって言ってる悪魔に勝つところは良かったんです。
ちょっと遅かったね。
ちょっと遅かった。天使が来るのが遅かったですよね。
うん、出てくるの遅いよ
って、ね。うん。待て待て、免許ないよって言ってくる天使がもうちょっと足が速くて欲しかった。うん、
まあ。
これはいいね。言い訳としては結構ベスト10に入るぐらいいい。うん。本当かどうかは別としてね。うん。よく見ると、お前、歯に青のり挟まってんぞってことはあるかもしんないからね、これ。
ドライブスルー帰りじゃないかって。
タレコミいただきました。ケンタンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月26日、ギガ人。写真見間違えてナイフで刺殺仕掛ける。
うん。
若くてスリムな女性との浮気写真を発見した女性が、夫を刺し殺そうとする事件が発生しました。
うん。
メキシコに住むレオノーラさんは夫のスマートフォンから若い女性と性行為をしている写真を発見し激高。言い訳をしようとする夫のフアンさんに罵声を浴びせながらナイフで何度も刺しました。
うん、
手足を何箇所も刺されながらフアンさんはレオノーラさんを取り押さえることに成功し、何について怒っているのかを聞き出しました。そしてレオノーラさんが問題の写真を見せたところ、写真の女性が若い頃のレオノーラさん自身だったことが判明したのです。レオノーラさんは写真の女性が自分自身だと気づかなかった理由は、当時は痩せていたことや写真では化粧をしていたことが原因だったということです。事件の直前、フアンさんが問題の写真を古いメールから保存して直していたことも誤解を招いた一因だということです。レオノーラさんとフアンさんは揉み合いの中で何度も大きな叫び声を上げていたため、隣人の通報によって警察が到着、そのままレオノーラさんは逮捕されました。フアンさんは複数の刺し傷のため病院に運ばれましたが、命に別状はなかったということです。レオノーラさんは起訴のため当局に拘留されているということです。
これは逆 逆に言うとさ、その、はい、夫の方は、もう何十年も前なのに、はい、変わってないってことなんだよね。
変わってない。あ、まあそうね。パッと見で夫だと分かるぐらいには変わってない。
でも、にしたってこれ、今じゃないよねって思って。あ、昔あんた浮気してたのかみたいになったわけか。
ああ、そう。
例えばね。
うん、この頃私と出会ってる頃よねって
。ああ、そうか、そうか、そうか。
うん。とかもしんない。
じゃないとさ。
もしくはもうさかなクンばりに変わらない。かもしんないもんね。
確かに。はい、この人は、もう、自分で、でも忘れるぐらい変わってるってことなんだね。
そう、まあ、普通に若い女性が年取った女性になるぐらいの変化はしてるわけですよ。
うん。
ほうれい線も出るし、
うん、
全体的にちょっと下がってくるじゃないですか。
うん。
多分髪型とかも今よりも、もっとしっかり上げ上げだったと思うんですよ。
うん。
今はこう、だらっとしてたりするわけです。
うん。
それと比べたら、ちょっと見分けが、区別がつかなかったと。
うん。なるほどね。
だとは思うんですけども、さすがに自分に関心なさすぎだろうと思うんですけど、うん。もう忘却の彼だったことですよね。
そうね。
うん、まあね、自然にあるがままを受け入れているとも言うよね。うん、
振り返らない。
振り返らない。うん、もう道は前にしかないと。
ある意味すごい人だけど。
すごい人ね。イノキズムですよね。うん、
でもこれ、そもそもですけどね。
はい。
そんな写真を撮ってるっていうプレイですよね。
あ、そうだ、当時の隠し撮りっぽいですよね。
ああ。
うん。
それは。
まあでも20年前、20年前はあれか、携帯にもうカメラついてるか。
ついてんじゃないのかね。ね、
それだったら20歳から40歳でだいぶ変わったっていうのもあるかもしれない。
まあ、でも。
で、それを自分にメールしてたのを保存し直してたみたいな。
そういうことか。
なくはないです。
まあちょっとでもそれにしてもそのプレイの時がね。
うん。
ちょっとあまり我を忘れたプレイで。
ああ。
奥さんも。
うん。
記憶にないと。
こんなことはしていないって。
そうそうそう。認めたくないみたいなのもあるかもしれないね。
そうね。
うん。
うん、そのなんか、その絡みで面白い話をしようとするのがはばかられるようなことしか思い浮かばないですよね。
基本的には。
1月27日、高知三三テレビ。郵便局に刃物男。
うん。
26日午後6時頃、高知の郵便局で男が、局長に刃物を突きつけて、金庫を開けろ、などと脅し、現金およそ20万円分の硬貨が入った袋を抱えて歩いて逃げたということです。またその際、局長の左手に切り傷を負わせていたということです。
うん、
当時、郵便局は営業時間外で局長一人しかいませんでした。逃げた男は身長160センチから170センチぐらいで、サングラスとマスク姿だったということです。
ああ。
重いね。
これは何？局長の起点を聞かせたってこと？これです！いっぱい入ってるでしょって言ったら確かになんか重さイコール価値だからさ。
そうだね。
うん。
その、紙だったらって話ですけど
ね。そう、これで札束だったらそれはすごい金額だ、みたいな。
ゼロが3つくらい違うんですよね。
いや、でも、あんま札束はないんだろう、そうね、もともとね。
そうそう、その、まあ、たまたまその取り扱いがある時期、ない時期があるじゃないですか。
うん。
例えば、まあ、これは26日ってあの、例の郵便局で両替するのに手数料もうかかってる頃か。だとしたら、その最後の残りみたいなものですよね。
そもそも今、ATM とかに入っちゃうからね。
そう、だから、例えばその、個人事業主とか含めて、お金の出し入れしてる人は頻繁に郵便局とか使えます
よ。
そういう人もいっぱい入れてたんでしょうね。その小銭が20万円分。
なるほどね。
で、問題は何円硬貨ですよね。
まあ、そうだね。20万円。
20万円分。全部1円だとすると、20万グラム。
そうね。まあ、いいのかもね。一番その被害を少なくするにはね。
まあね。
うん。開けて確認しなかったのかな。
まあ、でも、これしかないんですって言われ
たら。まあ、ないんでしょうがない。まあ、そうか、そうか。
でも、それで持ってくのもすごいよ、
ね。諦めてもらいたいよね。
ねえ、諦めずに持っていったのがすごい。
台車を出せみたいな。
持てるわけねえだろって話ですよね。土のうかよ、これっていう。
郵便局の車を出せみたいな。
そうだよね。運んでほしいもんね。台車もコロコロがガラガラならないやつだ。
確かに。
ウレタンで巻かれてるやつね。言いたいぐらいですよね。
これさ、思うとさ、
はい、
切手を出した方がいいよね。切手出せって言った方がさ、軽くて価値あるでしょ。
そうだよね。年に1回ぐらい切手の詐欺で捕まってる局員がいるぐらいですから。うん、
だから、うん、切手シートを出せと。全部だって言って。
全部全部。うん、か、お年玉付き年賀状だっていう。それぐらいですかね。
でも正直、効果より価値あると思うんだよね。
絶対あるよ。だって、最近はほら、郵便物増えてるからさ、宅配とかでね。その分の切手も増えてるでしょ。
そう。だからね、その方が良かったよね。
その、はがきとかよりも高額な切手が多いでしょうから。
うん。
ね、絶対そっちの方が儲かったよね。
これはやっぱりちょっと起点が効かなかったな。
この20万円に切手を貼って出せ。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月27日、京都新聞、現金輸送代騙し取られる。ん、滋賀県警彦根署は27日、彦根市の男性52歳が SNS で知り合った人物に外国からの現金輸送代などの名目で約230万円を騙し取られたと発表しました。ん、詐欺事件として調べているということです。署によると男性は1月上旬 SNS で外国籍の女性を名乗る人物らから内戦中のイエメンから脱出したい、金融機関が麻痺していて現金250万ドル入りの箱を送るから預かってなどのメッセージを受けて信じ込み、23日から26日までに指定された金融機関の口座に現金約230万円を振り込んでいたということです。
いや
ー、250万受け取るのに保証金が230万だっていう感じですよね。うん。
いや、意味わかんないよ。
現金輸送代ですよ。木箱に入ったドル札がね。
送られてくるの。
もうゴンゴン送られてくるんで、もう重いんでって感じですよ。
いや、金融機関が麻痺してるのに受け取るはできるんだね、その振り込みは、ね。
そうだ、運び屋は動いて
る
んですよ。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。バンクは止まってる
んです。そこに払い込んでくれと。
そういうことです。
そうどか。
うん。
なんかあれだね。カルロス・ゴーンが出てきそうですけどね、木箱に。ね、手引きしてる奴がいるみたいな。
そうだね。あいつイエメンに嫌がったのかって感じですけど。
いや、これ、信じ込むってすごいよな。
すごいよね。まあ、知らない世界のこととはいえって感じですよね。
まあ、こういうのはでもあれだよね、その、うん、なんか嘘が敵。すごい嘘であればあるほど信じちゃうっていうのは確かあるから。
そうそう、高等無形なね。
うん。
俺はどっかのキングダムの生まれですみたいな話があったじゃないですか。
そうそう。
あれと同じですよ。
ヒトラーの隠し財産を見つけたんですが、みたいな。そういう。
俺には M 資金があるみたいな話です
よ、ね。そう。やっぱ信じちゃうんだろうね。
イエメンに徳川家康の隠し金がねっていう。
糸井重里は知ってるんですかみたいな、ね。これなんで日本の、ある特定の人にさ、うん、お金を送りつけてくるのかが全くわからないよね。
滋賀県の高齢男性にっていう、
ね。でも逆に言うと、俺は選ばれたって感じだよね。
まあそうですけど、
ね。信頼されているんだと。
信頼に足るプロフィールだったのかどうか気になるよね。
いやだからさ、ダイエなんとか、なんとか藩の末裔とか書いてあったんじゃない
か。ああ。
ラストサムライとかさ。お、サムライか。
かっこつけたプロフィールだったんだ。
サムライ魂を持っているあなたにしかお願いできないのですと。
ああ。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月28日、名古屋テレビ。水道業務を妨害、男を逮捕。
うん。
水道料金を滞納して給水を止められたことに対し、
うん、
トイレに行きたいんですけど、などと1日に101回電話をして水道業務を妨害したとして男44歳が逮捕されました。
うん、
警察によると男は2021年9月に水道料金を滞納して給水を止められた後、
うん、
水道企業団の職員に対し、慰謝料として金を払え、トイレに行きたいんですけど、今すぐ水道を開けろ、などと1日に101回の電話をして水道業務を妨害したなどの疑いが持たれています。
うん。
調べに対し身に覚えがないと容疑を否認しているということです。2021年11月に水道企業団の職員から署に相談があったもので、警察は水道料金の支払いを免れるために同様の行為を繰り返していたとみて詳しく調べているということです。
いや、全く、
うん、
ちょっとわからないのは、じゃあトイレはどうしてたんだろうね。
そうだね。雨水を流したんじゃないか。バケツとかで一気にやると一応流れるからね。
うん、そうだよね。いや、どこ100回もかけてるうちにトイレは何回行ったのかなと思ってね。
そうですよね。まあ、多分水を飲まないって。まあ、あとはもう言わせんなよ、飲むそうだよって話ですよね。
ああ、だからその別の軽犯罪法違反になっちゃうんだ。
そうそうそう。それでも払いたくない。
まあ、だからもう、じゃあ、わかりましたと。
はい。
ね、こちらに来ればトイレぐらい貸しますよと。ぐらいしか言いようがないよね。私、人道的にはさ、ね。
水道局に来れば貸してあげます。
そうそう、それぐらいは人道的な立場からね。サポートできるけれどもと。いや、まあ、これはちょっとな、電話かけられても困るからね。
お前が止めたせいで俺は膀胱炎間近なんだと。慰謝料を払えと。それで水道料金を払うっていう。そういう脅しですよね、これはね。
確かにね。ね、逆に、飲み水もね、どうしてんだろうね。
そうですよね。まあ、下水道、まあ、今でも上下水道をまとめてですもんね。
だから、やっぱ雨水を貯めてるのかな。
そうですね。もう生活は基本雨水に頼るしかない。そういう、なんていうかな、あの、昔の離島の生活みたいな。
おそらく、なんか、電話の方を解約した方がいいんじゃないのかな。
ああ、そうだね。最近よくあるのは水道止められそうなんですけどって携帯で相談してくる人が多いって話ですよね。お前そっち払えてるんだっていう。
そうなんだよね。だ
みんなにとって重要なインフラの優先度が違うんですよ。
ああ、すごいね、それは。
ね。水なくても死なないっていう。
すごいね。
ね。
まあでもそうか。どっかに行けば飲めたりするのか。冷水機とかで。
そうそう。
公園とかね。
図書館で冷水機で水を飲み、トイレを借り。
うん、そうそうそうそう。
うん。コンビニで暇を潰し。
いや、だからあれだよね。図書館に入り浸ってるんだ、この人多分ね。
そうだね。うん、まあ、それで死なないっていうのが一応憲法上保障されているっていうことですよね。
その結果すごい白色になるかもしれないよね。
まあまあそうです、
ね。毎日行くもんだから図書館に。
なんと私、プリプリ博士なんですよ。タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月4日、テレビ朝日。バッグひったくり男を逮捕。容疑者48歳は去年10月、世田谷区の路上で男性に自転車で近づいてセカンドバッグをひったくった疑いが持たれています。警視庁によると、男性は宝くじを買って帰宅する途中で、財布は身につけていたためバッグの中に現金はなく、スクラッチなどの宝くじ20枚が入っていたということです。
うん、
容疑者は逃走後、宝くじが当選しているかを確認しましたが、100円の当たり1枚があった以外は外れだったということです。取り調べに対し、金に困り盗んでしまったと容疑を認めているということです。
金に困っているのに夢を買ってはいけないよね。堅実的な財布の方をやっぱりね、必要ですよ、今はね。
多分ね、入ってると思ったんでしょうね。
ああ、そっか。
うん。調べが足りないですよね。
でも逆にさ、
はい、
宝くじに目がいっちゃったかもしれない。
ああ、だからどっちかって話ですよね。
俺はこういうのはギャンブル派だ、みたいなさ。
そうそうそうそう。うん、結果的に、そういう人だから、金に困るんですよね、きっと。
そうね、うん。これで当たるような人生だったら、多分違うものになっていたでしょうね。
そうなんですよ。当たりまくってたら、そうなってないんですよね。
うん。これ、そうね。当たってたら、逆にそれはそれでまたね。
ね。
なんか、人生がめちゃくちゃになりそうだよね。
まあでも、第一、監禁できないですよね。うん、
盗まれたやつですと。
そうそうそう。
でもね。
でもあれか、名前書いたりとかしてなければまだ当たら
ないからさ、なの。まあでも、なんかね、高額当選の場合は、
はい。
なんかいろいろ調べられちゃうんですよね、多分ね。
ああ、そうか、来歴を。
身分証明書とかさ。
はいはいはいはい。
だからまあ、もしかしたら後で言われちゃうかも。しないけどね。
そうだよね。だからその、例えば寄付とかの感じで宝くじとかっていうのはあげられないんだよね、多分。
ああ、そういうことか。
うん。
そうね。
大金当たっても今みたいな感じで換金できなかったら意味がないもんね。
そうか。
うん。
まあでもなんか、あれですね。この、なんだろうね。当たってるとちょっと被害額も変わるわけだ。
あ、そうです。
突然。
いきなり罪の重さが変わるっていう。
3億強盗みたいになっちゃう、ね。3億円事件になっちゃったよ、みたいな。
ああ。ちょっとお弁当代が欲しかっただけなのにみたいなね。
そうそうそうそう。平成のなんか大泥棒みたいなのありましたけど、そういう感じになっちゃう。令和のなんとかかんとかみたいなさ。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月7日、ワウコリア。クレーム局に配達員逆切れ。 2月1日、韓国のオンラインコミュニティに客から苦情があったというタイトルの文章が掲載されました。
うん、
配達員と見られる投稿者は、小娘が苦情を言ってきて、この天気の中15分かけて回収してきた。箸で食べればどうせ味は同じなのにと不満をぶつけました。共に公開された写真には、ピザが片方により形が崩れていた様子が写っていました。もともと注文配達過程で問題が生じ、消費者に損害が発生しても、配達アプリケーション側は責任を負わないという約款がありました。しかし、昨年8月には、韓国公正取引委員会が、配達過程で問題があれば、配達アプリ事業者にも責任があることを指摘し、不公正な部分は正す、と明らかにしていた、ということです。要は払い戻しできると。
なるほど。
なので、クレームを言ったら、逆ギレを SNS に投稿されたっていうね。箸で食えば同じだろうと。
ピザを箸で食うかよっていうところもありますけどね。
まあね。まあ、おばあちゃんクラスですよ、それはね。
その、だからどんだけ寄ってたかにもよるよね。
そうね。まあまあ、あの丸がとりあえず保たれてるか否かですよね。
寄るってことはさ、普通、なんていうの、スーって横に平行移動はするけど、
はい、
形は変わらないよね、普通はね。
と思うじゃんってことですよね。
うん、だから、円でないってことだ、すでに。
そうですよね。あの、直径で切った感じになってれば、もう無理ですよね。うん、
それはでもさ、配達過程で何があったのって感じだよ。なんか箱に入ってたりすると、いや、なんかあんまならないんじゃないかっていう気が。
あのね、要はそう、すっごいクリスピーなピザじゃなかったんですよ。
ああ。
ちょっとやばいっていうか、多分蒸れたのもあるんでしょうけど、
うん、
あの八角形のボックスの中で、中央がこんもり盛り上がった形で端に寄ってるんです。
ああ。
わかりますかね。
なるほどね。
はい。
それはちょっと、配達に向かないピザだね。もんじゃ焼きとかそういうのと一緒でさ、
はい、
そりゃ無理ですよ、配達はと。
そうね。だからとりあえず、もうちょっと箱を低くするべきですよね。
ああ。
寄る余裕があるのがいけないですよ。
そうか、
うん。
ペタンとしていればそうだよね。
そう。もうギチギチだったらば寄る余裕がないから。
箱が間違ってんだ。
そうそう。あとは、ノンスリッピー加工をする。
でも、一緒よくわかんない。寄ったっつって。でも戻って形がだから戻んないってことか。
そうそう。
ぐにゃってなっちゃうんだ。
初めからカリッカリじゃないんでしょ。
そうだね。
うん、
だやっぱそれはさ、あの配達員が、うん、これはまずいっつってもう一回あの投げてほしいよね、ピザを。くるっつってこう成形し直してさ。
ああ。頭の上に投げるやつね。
さあ、でキュッキュッってやって、はい、はい、戻しましたっていう。
そうね。
うん、
多分あの、勢いよく回した中華料理屋の円卓みたいになるでしょうね。
ぐちゃぐちゃぐちゃ。これやっぱりね、ピザは、
はい、
その場でやりますと。
ああ。
打つよ、ピザをその場で。そう、ね。そういうサービスをした方がいいよね。
三輪トラックの後ろにボックスついてるやつあるじゃないですか。
あれで。
あそこが石窯だっていう。
これ配達じゃなくて別のサービスですけど、
ね。そうですよね。でもその方が、うん、多分、料金も多めに取れるし。
そう。
うん。エンターテインメントで面白いんじゃないですか？
ナポリのピザコンテスト優勝者ですみたいな私は。
なぜナポリからつまはじきにされたのかが気になるよね。
あれだね。やっちゃいけない禁断の技を使ったんだ、多分。
もしくはピザにパインを入れたんでしょうね。うん、
やってはいけない、それは。
タレコミいただきました。小太郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月8日、京都新聞。京都でブーツを盗む神奈川の男逮捕、
うん、
京都府警東山署は8日窃盗の疑いで神奈川県の男30歳を逮捕しました。男は新幹線で京都駅を訪れて約2時間の滞在中に女性のブーツを盗んだ後直帰していたということです、
うん、
逮捕容疑は1月2日の昼頃に寺で観光客の大学生が入り口に置いたブーツ1足約3万5000円相当を盗んだ疑いです、
うん、
署によると男の自宅マンションからは女性用のブーツ数十足が押収されたということです。
ああ
。観光客のやつわざわざ取りに行ってるんですよね。
自分も新幹線で行ってきたわけ？
そうです。
なんでですかね。足がつかないようにな
った。そうですね。多分身近じゃない方がいいんだろうと思ったんでしょうね。
でも距離に比例するかね。その安全であるっていうのはさ。
ああ、まあ。
うん。
まあ、たまたま親戚がいるみたいなのは少ないでしょ。
そうか。
お前高校の時同級生だったじゃんみたいなやつがいるかどうかって話ですよね。あとは、その観光客も遠くから来てるからよく群れてるんじゃないかっていう。 うん、この季節、新幹線で2時間も履いてることがお好みなんじゃないですか。
なんかあれじゃないまた。
はい。
間違ってあれじゃないの、県民賞見てんじゃないのだから。なんとか県の女性は足が臭いみたいなさ。
そうね。
いや、見ちゃってるよ、多分これは。
統計的な話じゃないですか、やっぱり。全国の中で観光で一番人気があるってことは、遠いとこから一番来てる可能性が高いわけですよね。
うん、ああ、そっか、
う
ん。
それはもう数値がなくても、当て推量できるわけですよ。じゃあ、京都だろうと。
なるほどね。
そして、沖縄にはブーツで行かないなっていうね。
ああ、ちょうどいいとこか。
そういうとこですよね。
京都だと。
もう京都か北海道ですよ。
ああ。
そして京都は寺で脱ぐよね、と。
貴様なんて計画的な犯行をってやつ。
感心するけど頭切るね、これはね。それでは不審者の方行きましょうか。まずは意味不明言動系。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月1日、午後0時45分頃、高齢の男性が警察官を名乗り、下校途中の生徒に対し、個人情報を尋ねてきて、手を握り、パンを渡してきた、ということです。
うん、
男は自称77歳警察官。黒いダウンジャケットにカーキのズボン、黒縁メガネだったということですね。
潜入捜査。ですよね。
そうね。制服じゃない。制服組ではない。
おじいさんに扮してるけど。
ベテランですよ。ベテランかマスクですもんね。SFX です。
なんだろうね、この人はね。
ねこの張り込み用のパンをあげよう。
一緒に張り込んでくれないんじゃないの。
あ、ちょっと変わってくれって話
かな。ちょっとトイレに行ってくるから。見といてくれと。
よろしく頼むねっていうことで握手をした。
そうそうそうそう。
やってられるかバーカって、ね。2月2日、大阪、午前8時頃、路上で登校中の児童数名に対し、路上に座り込んでいた男が、TikTok、TikTok と言いながらスマホを向けてくるという事案が発生したということです。
なるほどね。
よく言うことですけど、不審者にまで浸透したので、ブームは終了です。
そうだね。
はい。おじさんを通り越したんで。
そうだね。
よくSNS におじさん入ってくるとうざいからやめる問題。
うん。
まあ、最後には不審者にたどり着くんですよね。
そうなんだよ。不審者がスマホを持ち出すっていう時点でもうさ、ああ、スマホってやっぱりもうあれなんだって思ったからね、昔。
もうコモディティなんだと。
それと一緒だ。
一緒ですよ。それはもうソフトウェアにも来てる。
なるほどね。あとは衰退の一途ってことだね。
そうですね。これ以上盛り上がることはないでしょ。
ここが頂点であると。
うん。もしくはすごい面白い不審者が出てくるっていう。うん。こいつやべえなっていうやつが出てこないと、それがインフルエンサーにならない限りはないですね。
踊る不審者。
踊る不審者ですよ。
うん。
ブレイクしてるっていう。かなりブレイキンだな、この男はっていうやつが出てくるといいんですけどね。埋もれてたのか、こんなやつが。
そうそうそうそう。それは埋もれてるはずだよね、こういうところの人はね。
そうだよね。
見ないようにしてんだから、みんなが。
昔名を馳せていたのかっていう話ですけどね。2月8日、静岡県、午後5時15分頃、中学生数人が歩いて下校途中、上履きと液体が入ったプラスチックの容器を持って、その容器の液体を飲みながら歩いている男を目撃したということです。
おそらく若返りの薬で、高校生になれるはずなんですよね。
ああ、そうか。その時に履くためにね。
そうそうそう。
うん。上履きを持っていた。これで校舎に入ろうっていう。
そうそうそう。
うん。この魔法の薬をもらって飲んでいればっていうことですよね。
もしくは透明になる薬だよね。
ああ、そうか。
うん、靴がだけ動いてるように見えるっていう。
そうか、そうか。あらかじめ脱いでおいたんじゃないんですよ、それはね。
まあ、これはね、気になりますね、透明の水がね。水は透明の薬が気になるね。
靴から出てきた液体なんじゃない
抽出した。これを飲むと元気になるんだよ。
ああ。続いて声かけ。1月24日、島根県、午後5時40分頃。路上で帰宅途中の生徒らが後ろから近づいてきた男にうんこ漏らしちゃったなどと声をかけられる事案が発生したということです。
まあ
事故ですよね。ちょっと先に言わないとお母さんも困っちゃいますよね。
まあでもこれはつぶやきですからと。
あ、ツイートだ。
ツイートだからまあしょうがないよね。
誰も聞かなくていいんだよね、だからね。
リツイート しなくていいから。
しなくていい。タイムラインを無視してもいいわけですもんね。そう、決していいねはしないように。
そうそうそう、そう、うん。
場合によってはブロックです、
ね。まあね。
はい。1月25日、広島、午後3時頃、下校途中の児童らに対し、男が、ここはいい子しか通さないと声をかけてきたということです。
お
いい子ゲートね。
俺が判断。
そうだね。うん。門番ですよ。
何が基準なのかな、いい子の。
何、ね、でしょうかね。お母さんの肩を揉むとかですか。
そうじゃないの。
でも宿題はしないっていうやつがいいんですけどね。うん、
見てたぞ、みたいな。君はゴミを拾ってたね、昨日。はい、合格。ということなのか。
そうね。でも学校のウサギをいじめていますみたいな子もいるだろうけどね。一点突破でいい子ですよ。
このおじさんの基準だからさ。
基準だからね。
うん。
1月25日、神奈川県、午後4時頃、外出中の児童が街を歩いていた見知らぬ男に、アイドルにならないかなどと声をかけられる事案が発生したということです。
ああ。
いるね、未だにね。
いるんだね。
うん。こういうスカウトがまだいるんですかね、本当に。
まあ、ゼロじゃないんでしょ、やっぱり。
そうなのかな。
うん。
まだ原宿とか行くと、そういうのがいるんですかね。
いるんじゃない、やっぱり。
うんうん。
なかなかやっぱり、ネットだとわからないと。
ああ、そうか。
やはり、売れるかどうかはね、直で見てみないと。
そっか。でも最近はほら、うん、普通に YouTuber とかがいきなり芸能人としてテレビ出るじゃないですか。
おじさんは草の出活動だよ。そういうのは信じてない。
そうか。自分の輝きを知らない子供をね。
原石だから、おじさんが狙ってるのはと。
う
ん、
磨く前だから
と。そう。
自分で変な磨き方をすると癖がつくと。
もうね、これには伸びしろがないんだよと。今は眉毛つながってるぐらいがいいのと。誰も気づいてないからと。その美しさに。
伝説のスカウトマンだから、ね。
そう。
うん、
あれに手を出すかみたいな。だよ
ね。あんなピカピカだったとは。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱブーツを盗むために京都に行ってた人がいましたよね。
神奈川県からですね。
うん。まあなんかあれですよね。はい、JR の宣伝とかに使われるかもしれないよね。
そうか、京都へ行けばいいんだっていう、
ね。そう。
ちょっとコピーが違うなっていう話ですけど。
ちょっと違うんだけど。まあ、でもね。うん。
そうね。だからその、目的とするゴールをきちんと導き出す能力はすごいよね。
うん。
うん。いろんな条件と組み合わせてさ、最適なゴールを導き出したのはすごいです。
だってでも、そうだ、京都に行こうだって思いつきだからさ。
そうですよね。
あれだって一緒でしょ、その。
一緒ですよ。
紅葉が美しいとかさ。
ああ、そう。
まあ、やってることは一緒ですよね、
な
んかね。
なるほどっていう。
うん。
多分全国にあると思うんですよ。そうだ、大分県、そう、地獄谷に行こうとかさ、
あ、
別府温泉行こうみたいなのも、多分、裏には違う理由のやつがいるってことですよ。
うん、そうね、いるんじゃないの。
北海道とかもそう。スキーとか言ってるけどって話ですよ。
そう、
うん。そうじゃねえだろっていう。
でもまあ、この人の場合は、その一個前があるわけだよね。
ああ、そうだ、ね。
そうだ、ブーツ盗もうがあるんだよね。そこが見えなくて、そうだ、京都に行こうだから、まあね、
うん。そうなんだよね。
宣伝はそっちの美しい方しか見せないけど、裏にはね。
ああ、そう、
ね。どんなモチベーションで行ってるかは分かりません
か。分かんないですか。ね、
うん、
いちこの広告とかかっこいいですけど、
うん、
あの男だって前科があるかどうか分かんないですからね。うん、結局こういろいろ枯れてあの境地にたどり着いてるかもしれないですから。
ああ、そうか。
そういう
語られていないとこがね。
そう。余白がいっぱいある。
そう。
それがみんなの人生にこう想像をかき立ててフィットするわけですからね。
なんかそう言われちゃうと、そうだ京都に行こうの CM は考えさせられちゃうけどね。みんな京都に来る人は大丈夫かみたいな。
そうね。
ブーツ隠しとこうみたいな。
隠しといた方がいいって話。なるしね。ひょっとしたら赤服を盗むためにどっか行くみたいなさ、いう話もあるわけですよ。土地に何があるかが問題だったりするからね。
前でもあったよね。
何が？
なんか空き巣目的で GoTo トラベルみたいなの使ってた人いなかった？
あ、いた。
やっぱそうなんだ。そうだ、どっかに行こう。GoTo トラベルはね、裏にはちょっと不純な動機があるかもしれない。
あるかもしれない。最近ほら、旅行会社とホテルだが、ちょっと問題を起こしたじゃないですか。
うん。
GoTo トラベル不正利用みたいな、
ね。ああ、そうだね。
うん。あの巨額の裏にね、うん、少額の細々したしょぼい奴らがいるんです
よ。いるかもしれない。
絶対いますよね。そういうのぜひ取り上げたいんですけど、なかなか出てこないですからね。
そうか。
はい。というわけで、 ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。